コスタリカにツーリストとしてきて、大変なのは結構ね、ツーリストではできないことっていうのがあるんですよ。で、例えばどんなことかっていうと、銀行を持つことが、銀行の口座を開くことができない、携帯電話を持つことができません、まあ、他にもいろいろあると思うんですけど、この2つがねちょっと不便だなと思うんですけど、ツーリストとしてコスタリカに住んでみて、それでのまあ、方法はあるんですよ。例えばコスタリカの法人を作ったりすると、まあ、コスタリカの法人ということで外国人でもその法人名義で銀行口座を作ったり携帯電話を持ったりすることができます、しかしですねそういうことはちょっと面倒くさいという人に一ついい方法があるのでご紹介したいと思います。で、どんなことかというと、まあ、ご紹介というか、まあ、改めて自分がそのシステムを使ってみて便利だなと思ったことなんですけど、ラジオメンサッヘ、ラジオメンサッヘといって、日本でいうポケベルですね日本では今ではもう使ってる人誰もいないんじゃないかと思いますけど、コスタリカではそのシステムがなかなか便利です、というのも外国人で携帯電話を持てない人、そしてコスタリカはそのエリアがなかなか限られています。なのでその電波が入らないことがよくある。今私が住んでいるところも、携帯電話の電波入りませんということで、携帯電話を持っていても結局電波が入らないんで使えないじゃんっていう話です。で、このラジオメンサッヘ、ポケベルビーパーとか言いますけど、ビーパー、スペイン語でビーペルと言いますが、これを昨日早速購入してみました。で、このビーペルの使い方ですけど、改めていろいろあるなと思ったのが、まずね、基本的なこととしてメッセージが送れます。で、私もポケベル日本で使ったことないんでわからないんですけど、確か日本のポケベルってなんか数字みたいな暗号になってたという思うんですけど、こちらではメッセージがそのまま流れます。なので、例えば、私はマイケルです、うちのオフィスまで急いで電話してきてくださいとかっていうのがそのままちゃんとメッセージとして入ってきます。で、もう一つの使い方としては、その、まあ、もちろん目覚まし時計にもなるし、あと、今日1日目ですけども、朝7時ぐらいから7時半ぐらいから、メッセージが入ってきたのは、道路の混雑状況が入ってきます。そして今日の為替レートが入ってきます。いや、便利だなというのが、感想で、もちろんその何時から何時まではビーパーを消しておくというふうなシステムもできます。で、さすがに今の時代に流行っているビーパーなだけあって、今の時代、この IT 社会ですね、この時代に、ビーパーが使えるというのは便利です。なぜかというと、インターネットからメッセージを送ることもできます。で、インターネットからのユーザーネームというか、フルネームですね、フルネームを入れて、でそのところにメッセージを送ると、なんとメッセージが受け取れます。ということはどういうことかというと、普通、コスタリカのビーパーの会社のシステムとしたら、コスタリカのメイン局、オペレーターにまず電話をして、ユーザーネーム何々さんのビーパーにメッセージを送ってくださいというふうな伝言を残します。そうするとオペレーターの人がそのメッセージを送ってくれます。そういうシステムになっている。だけれども、なんとインターネットからも送ることができる。つまりどういうことかというと、世界中のどの人からもメッセージを受け取ることができる。コスタリカにいながらにして、世界中のここの私のビーパーにアクセスしようと思っている人は誰でもコスタリカの私を捕まえることができる。すごくないですかでもう一個すごいのは、そのオペレーターもバイリンガルのオペレーターもいて、その専用の、チャンネルがあって、もちろんそれは24時間なんですけど、英語で受け付けたメッセージをスペイン語にして送るっていうことも できるじゃないですか、そのオペレーターがバイリンガルだから。そうすると自分自身がスペイン語を喋れなくてもちゃんと、スペイン語でメッセージが届くっていう、すごいなと思いました。でもちろんですよ、そのこのビーパーを日本に帰っても使えることができる、まあ、もちろんその毎月支払う額っていうのがありますけど、日本に帰ってあ、ビーパーにメッセージが届いているかなっていうのをチェックする方法があります。何かインターネットでチェックできます。すごくないですか。だからあの日本コスタリカにいなくても、例えばコスタリカの人がそのオペレーターにローカル電話番号で電話をしてメッセージを残してくださいって言ったら、私はインターネットを見てチェックしてどんなメッセージが入ってるかを見ることができる。すごくないと思ったんですけど、それで、まあなんでそうなのすごいかなと思ったのが、そのコスタリカの人ってもちろん、例えば私の携帯電話、日本の携帯電話は、SMS メールとか短いメールだったら、ただで受信することができます。なので、まあ、ちなみにソフトバンクなんですけど、だからソフトバンクの私のメールアドレスに連絡をしてくれれば、私は大抵その、まあ、全文見ることはできないにしても、短いメールだったら見ることができるわけです。あ、誰から連絡が入ったなっていうのが分かるわけです。でもちろんあの電話をした人も時々は名前が出る、まあ、これ不思議なことに名前が出るときと出ないときがあるんですけど、だから誰から電話が来たなとか、分かるんですが、の例えばコスタリカの人が日本の私の携帯に電話をかけようとするとお金がかかるということで敬遠される。でじゃあメールにじゃあ送ってくれるかというと、のビジネスマンとかは、まあ、インターネット環境とかありますから問題ないですが、一般の人、特にメールとかコンピューター関係に不慣れな人っていうのは、あるいはそのインターネット環境がない人、コスタリカは結構そういうところがまだまだあるし、そのみんなに一家に一台インターネットがつながっている状況っていうのがないですから、のインターネットカフェに行ったり行けない、できない。インターネットカフェは例えばじゃあ夜中の8時に閉まりますよ、街まで行くのが億劫だ、まあ、そんなことがあったりした時に電話でピッとオペレーターに電話をかける、でメッセージを残す。こちらの人、コスタリカの人の文化っていうのを知っておく必要があると思うんですけど、コスタリカの人っていうのは電話が大好きです。本当に大好き。もう携帯電話とか、結構貧しいんじゃないのあなたっていうような人が立派な携帯電話を持ってる、そういう国ですから。あとは例えばこう家族とかといつも連絡をし合う、遠くにいる家族と毎日話をしたりする、そういう文化がある国です。だから電話に対してオペレーターにメッセージを残すということに対してその抵抗がない国じゃないかなと思います。ということで、まあ、いろいろ検証した結果、このビーパーというシステム非常に使えるツールだなと。ちなみにですね、お値段の方、私はビーパーの手先かっていう感じですけども、このビーペル、お値段ですけども、私が昨日購入した、機種はフィリップス、メーカーがフィリップスで、なんていうかな、フィオラかなんかそんな感じの、名前だったと思いますけど、それがまあ、ドルにして24ドルぐらい、25ドルぐらいです。でそれを1台買っておくともう次に、買う必要がありません。買う必要がないというか、次月々に払う使用料がだいたい6500コロン、6500コロンっていうのは、まあ、ドルに直して、まあ、13ドル強という14ドルぐらいなところです。それでその月々の支払いに関してもなんとそれをしなくてもいい方法があります。最初に一回機種を購入したら、もう 二度と払わなくてもいいという方法があって、それは例えば1の
Buenas. Muy bien, gracias.
その例えばフリーダイヤル800番、0800だったかな、コスタリカの場合、そう1800だったかもしれないですけど、そのビーペルを900番でかける、オペレーターに900番日本でいう9コールってやつですかね、9電話で、かけた人が払う。でどんだけ払うかって言ったら、1分間にあたり75コロンっていうことだから、なんぼですか、25コロンぐらい、あ25セントぐらい、まあ、2分話しても50円ぐらいという、そのくらいの感じです。ちゃちゃちゃちゃ 12.5セントだから、まあ1分間話してだいたい15円ぐらい取られるという感覚でしょうか。それで、そのシステムに途中から切り替えることができます。で今日ちなみに私が買ったビーペルっていうのは12000コロンでしたけど、12000コロンのうちに今月の支払い分、今月の月額使用料が6500コロン入っていたので非常にお得、本機種自体は6500で買ったようなものです。んで、まあ、来月からその900で延べセントスっていうんですけど、そっちで、かけてくるようなシステムに変えてくださいと、そういうふうにお願いをしたら来月から支払いがなくなるということで、私はでその900の方のその機種、900の方に対応している機種っていうのは、1万コロンしたんですよ。だからその差額は2000コロンしかなかった。2000コロンというのはまあ大体500円ぐらいの差ですけど、その差で新しい機種が変えて、それでさらにその6500円の月額使用料も今月はついてきてということで、かなりお得だったんです。で来月からその900番台の使用に変えてくれというと、支払いもゼロになるということで、コスタリカにいない間はその900番台のサービスを受ける、そしてコスタリカ戻ってきた時には新しいシステムの方に切り替えてもらう、そういうこともできます。まあ、ちなみに、900番台のシステムの方はただあのメッセージを受け取るだけということなので、インターネットで見たりということはできないということで、まあ、その月額1500円を、払ってもインターネットでメッセージをチェックしたいよっていうのと、まあどうかね、1年にすると1500円も1年も、積もれば1万8000円ですか、結構な額になりますからね、考える必要あるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、一つすごく有益なツールじゃないかなと思ったので、ご紹介しました。メモをしておきたいなと思いました。以上です。非常に長くなりましたけど、こう異国でね、こうコンビニエントに仕事をしていく、コンビニエントに暮らしていくっていうのは本当に力がいる作業で、いろいろ情報とかね、ネットワークがないと難しいなというふうなのを改めて思います。はい、まあそんな感じで、こんな感じで少しずつコスタリカに、馴染んでいく、コスタリカで、上手に暮らしていく、外国人だからといってバカにされないぞとまあバカにされてるわけじゃないけれども、その外国人だったら携帯を持てないとかね、なんかいろいろ不都合がいろいろあるので、で私の場合はそれで人の名前を借りて携帯を使っていたりしたので、いろいろトラブルもあったりして、難しいんですよ。ということでね、このビーパーだったら自分の名前で、外国人だけども自分が買える、そうそう、これが一番言いたかった、外国人だけども自分の名前で買える、ちなみに不動産とかも外国人でありながら買えるんですけどね。 なんかそのあたりすごいコスタリカおかしいと思うんですよ。ちょっとまた話が伸びますけど、のそれこそ不動産なんてコスタリカに住んどる人がその土地をオキパイするわけで、なんで外国に住んでる人がコスタリカの土地がいるか、こんなの不動産土地転がしでお金を稼ぐに決まってるじゃないですか。でたまたままあ1年に1ヶ月ぐらい別荘として行ったりとか、まあそういうふうな人はいいですけど、その土地転がしでそのコスタリカの土地で遊ぶような人には、その外国人でありながらその土地を買いちゃうっていうすごい変なシステムだけども、こうコスタリカに実際来て実際携帯電話がいるっていうのに、外国人であるがゆえに、携帯電話をゲットできない、まあゲットしたとしてもですね、そのコスタリカの、電話のシステムって非常にゆっくりでして、申請をしてからその電話番号がもらえるまでにちょっと時間がかかる、1ヶ月ぐらいかかったりします。そうするともう帰る時に帰る時間になってしまったりとかっていう、そういうふうなもどかしさとかもあったりして、なかなか難しいところです、まあ、しかしその土地の話に戻りますけど、コスタリカの人っていうのはどうしてかな、その目先のお金っていうのは弱いですよね、改めてそういうふうなことを思います、プラビダなコスタリカ、このままというか、まあより良くなってほしいなと思います、特にね、自由貿易協定、アメリカとの自由貿易協定 TLC と言いますけど、それが入ってきました。それが通過しました。このことによってコスタリカがまたどういうふうに変わっていくのか、改めて様子を見ていきたいなと思います。まあつまり今まで結構コスタリカっていうのはモノポリーな社会だったん、あの保険会社にしても電話会社にしても電力会社にしても何でもこう一つしかなかった。日本でいう昔の公社、電電公社とか、タバコとか塩とかそんな専売公社が今のコスタリカではカッポしてるわけです。ということで競争がないのでサービスが悪い、値段が高いということです。まあこのコスタリカが TLSでどういうふうに変わっていくか、見ものだなと、思っています。まあ他の国がやってきて、他の国の力強い企業がやってきて、コスタリカを乗っ取ってしまったりしないでほしいなと願いつつ、まあ、コスタリカの将来を見守っていきましょう。